出潮川物語、大河と共に北へ迎え。この番組は、出潮川流域の自然や歴史、人やイベントなどをご紹介し、魅力ある地域の情報をお届けいたします。今回の出潮川物語は、剣淵町の道の駅、絵本の里剣淵にて、9月21日土曜日から23日月曜日まで行われた70年イベントにお邪魔しました。その中でも最終日に行われた丸ごと剣淵軽トラマルシェの模様をお届けいたします。当日は天候にも恵まれ、駐車場から車が溢れるほど多くのお客様が楽しんでいました。まずは軽トラマルシェの発起人、絵本の里剣淵ビバマルシェ代表の高橋智和さんにお話をお伺いいたしました。
軽トラマルシェについて絵本の里剣淵ビバマルシェの高橋さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。もうそうですね、初年度2年目、今年で4年目に入ったんですが、一昨年より札幌の方から上は、北見江差市の方まで、去年で約20回程度、いろんなところで軽トラを走らせて販売しております。
この軽トラマルシェがスタートしたきっかけって何だったんでしょうか。
まあ、単純に自分たちで作ったもん自分で売ろうよって、そこから一声からスタートして始まった事業ですね。ただ最初はですね、やっぱり農業やって物は作ったことあったけど販売したことある人はまず誰もいなかったんで大反対ですねだったんですよね。まあ、ただ本当に僕もともと U ターンで農業やってるもんですから、もともと札幌でずっと営業もやってまして、まあ当時農協青年部の中での事業として立ち上げたんで、まあ当時部長をやってたということで一軒一軒回ってですね、もう意識改革してですね、やろうぜやろうぜって、それでなんとか立ち上げからスタートして、それでもう4年目ですね。
実際にその、まあ、お仲間の方に声をかけて皆さんの意識っていうのも変わってきたんじゃないでしょうか。
いやもう本当に変わりましたね。一番はやっぱり本当に農業という職業が消費者から実はとっても遠い存在であるのも事実なんですね。まあ、本当に普段仕事をしててこのお疲れ様ご苦労様はよく言われるんですが、ありがとうだとか美味しいよとか、そういうのは正直言われることがほとんどない職業だと。それはもう自分からやっぱり農業者も消費者の方に自分からこう近づくことによって、そこで今回ね、直で自分たちで販売してるもんですから、まさしく魔法の4文字美味しいって言われる言葉が本当に次につながる若い人たちの自信につながって今あるのかなと思いますね。いや品種がやっぱり今年で400品種ですか、まあ作ったんで、これ全国1位まずなりたいと、まあ多品種っていう分野なんですが、まあ大変少量多品種でまあ作ったところですね。まあ本当に初めて作るのもたくさんありますんで、これはもう面白さと、あとまあ売り先はね、何もでも自分で売るんで問題ないんですけども、やっぱり技術の向上も含めて、やっぱり面白い野菜を作るのが面白くなってきたっていう分がありますね。
結構やっぱり剣淵の気候に合う合わないとかも出てきますよね。
いやありますね。芽が出ないだとか大きくならないとか美味しくないとかっていうのもありますね。結局例えば甘い野菜、甘くなる野菜が甘くないとか、まあおそらく気候が合わないせいも、まあ土質ももちろんありますけどもね、ではないかなと思いますよね。
今高橋さんが取り扱ってるっていうのは何が中心になるんでしょうか。
メインでやってるのはジャガイモですね。ジャガイモで今全部で32品種、作っておりまして、これをまた私全国1位になりたくてですね、30品種作ってる方いたんで、はい、32品種やってやろうということでスタートしまして、はい、まあ、その他カボチャで、20品種 トマトで30品種、さつまいもで15品種、まあ、他の野菜、まあ、全部で120品種ぐらい今年はチャレンジしております。
そんなにあったら何の料理に合うとか、これはこういう風に食べたら美味しいとか、もう一つ一つやっぱり違ったりするんでしょうか。
いや違いますね。同じかぼちゃで一つにとっても、あのしっとり系、ね、あの滑らか系、ホクホク系、もう焼いた方が美味しい、いろいろありますんで、それに合ったお料理方法を今度また勉強して提案して食べてみておすすめしてあげるっていう作業ですよね。お客様初めて見るじゃがいものもんですから、おすすめはどれか、どうやって食べるのって、これ必ずやっぱり聞かれるもんですから、まあある程度本当にこっち僕もですね、勉強して食べて把握していないとなかなかおすすめもやっぱりできないかなと思いますけどね。全く売れない品種もあるんですよ。だから、僕がおすすめしないからなんですけど不思議なもんですけどね、本当に今日もね、そうですけども、前回結構お電話もやっぱりいただいて、道の駅で買ったとか、マルシェで買ったって、食べてみて美味しかったから今度箱でとかですね、その美味しいっていう魔法の4文字ですね。これやっぱり夜中遅くまでですね、普段日中仕事あるもんですから、農作業終わってから、夜に僕一人で箱詰めしたりとかしてるもんですから、もうその言葉ですよね。それがやっぱり、で、ナイツをね、早く帰って子供たちと遊んで飯食って寝たいですからね。でもやっぱり、本当に農業やってて、楽しいな、いいなって、単純に本当に思ってますね。スタート立ち上げで約、まあ部員さんからね、スタートしてるんであれだったんですが、十何人からのスタートが、今、いろんなグループも巻き込んでやってるもんですから、だいたい28名ぐらい、今増えまして、やっております。
軽トラマルシェというイベントにお邪魔させていただいてますけども、年々来場者の方も増えてきてるんじゃないでしょうか。
いや、ありがたいことに本当におっしゃる通りで、今日も10時スタートだったんですが、10時から2周回って入ってこれたよっていう形で、もうスタート前からですね、かなりの人がやっぱり来られてると。正直東北エリアがね、もうテレビでも、まあいろんなね、東北メディアで言われてる通り観光が弱いっていう分よく言われてるもんですから、まあこれを弾みにですね、ここから先にまだまだいろんなことがあるんだよっていうことも情報発信もしていきたいなと思ってますね。いて、出入口の方でちょうどアンケートの、集計もちょっとやってるもんですから、まあ、それ見ると、本当に道外の方も実は多くて、遠いとこから来てる方はすごく多いねっていう形で、まあ、中に結構道の駅巡りだとか、っていう部分で来てる方も結構いらっしゃったみたいで、あと、まあ、ブログだとか、ネットの情報発信源で、今日ここでやるって聞いたっていうことで、来てくれた方もたくさんいらっしゃいましたね。まだ実は公にしてないんですけども、今書類審査も通りまして、あと書類も出来上がってくるのを待ってるばかりと、っていう形で、まあ、出来上がってから大々的にですね、商標登録を取ったということで、軽トラマルシェっていうネーミングでですね、今度は全国展開もしていきたいなと、思っております。ようやく形ができたもんですから、これをきっかけにですね、まだまだあれもこれも、やっていきたいなと、本当に心から思っております。まあ、本当に県部町って小さな町なんで、で、やっぱり基幹産業は農業だと、って言われる中で、そしてまだ後継者がどんどん減ってきているっていう中では、本当に若い農業者がどんどん盛り上がって、自分でこの取った行動がどんどん自分で形にできる、その人づくりっていう分野で本当に今頑張っていきたいなと思いますね。やっぱり自信をつけるってことはすごく大事なことだと思いますんで、だから今回マルシェ通して4年間で本当に変わった人たちがたくさんいて、やっぱ昔ながらのおとなしくて挨拶もできなくてっていう農業者の方もですね、本当に愛想よくですね、笑顔が出るようになったりで、例が言えるようになったり、本当に単純なことなんですけど、もうそういうふうに本当にいろんな形で人がどんどん変わってきて、いい形になってきてるなっていうのは実感して思ってます。
はい、今後の展望がすごく楽しみなところです。はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
現在 TPP など農業関係で大きな問題を抱えていますが、その中でもできることからやっていきたいという思いもあるそうです。さて、そんな中、出展者の方にもお話をお伺いいたしました。
北の森下のアナンと申します。最初から出てるので、3回ですね。はい。いつもやってるんですけど、野菜と、あと器ですね。はい。
これらは利用者さんの方が制作したというふうにお話をお伺いしたんですけれども、
はい、そうです。はい、野菜も、はい、みんなで作って、 はい、やってます。品種男爵メーク、あと人参とかぼちゃですね。はい、そうですね、毎年こういう展示会とか出してるので、うん、まあなんか一応うち有機ジャスでやってるので、なんかその辺がちょっと付加価値というか、はい、あの、うん、なんか売りなんですよね。はい、なんで安心でこう美味しい野菜っていうものを心がけて作ってるので、うん、そこを喜んでもらえるんじゃないかなと思います。今後なんかいろいろイベントがあるなら参加していきたいなと思います。はい、ありがとうござい
ます。竹山です。うちは米を中心に取り扱ってますね。
品種はこれは夢ピリカ。
はい、夢ピリカですね。
今年の出来はいかがだったでしょうか。
今年の出来は美味しい国名になりましたね。もう今年で4年5年になりますね。はい、すごいお客さんとの対話は楽しいですね。美味しいものを作ろうというやる気にもなりますね。またいろんなところに行っていろんなお客さんと触れ合いたいなとは思いますね。
剣淵高等学校の出店にお邪魔しております。
こちらでは今ミニシクラメント、ゼラニウム、かぼちゃ、じゃがいもなどを今出店、全部、生徒自身一人一人で作ってまして、でミニシクラメンやゼラニウムなど、野菜やかぼちゃなど全種類全部剣淵高校生一人一人で作ってます。
販売にあたるっていうのは何年生が中心になって行ってるんですか。
販売に関しては、全学年共通して、挙手を取ってもらって、それで、希望者のみで行ってます。
今日はどうですか、この時間まで販売してみて。
そうですね、まだこの並んでないんですけど、トマトジュースが、思うように売れなかったんですけど、あのトマトジュースまとめて買ってくれる人がいたんでとても嬉しいです。本当にもうお客様の笑顔が見れるんでとても嬉しいです。
ではここでお客様のインタビューをお聞きください。
大牟町から来ました。
いかがですか、会場内は。
はい、ポスターとかで軽トラマルシェがあるって言って来たんですけども、思ったより人がたくさんいてびっくりしてます。軽トラマルシェは何回か見たことがあるんですけども、今までこんなに人がいたことがなかったんで、はい。
すでに今日は何か買われましたか。
はい、野菜と、軽トラマルシェで野菜と、あとはかき氷とか食べて楽しんでます。
剣淵です。
この軽トラマルシェっていうのはすでに何度かご利用されてますか。
はい、来たことあります。
今日の会場内の雰囲気などいかがでしょうか。
すごく天気にも恵まれて、いろいろなお店出てるのでとても楽しく過ごしてます。
今日は食べ物の他にも絵本なども登場しています。
よく絵本の館にも行きます。いろいろな種類の本あるので一緒に行ってもすごく楽しいですね。はい。
小さい頃読んだ絵本とかも結構あったりしますか。
そうですね、あったりするので懐かしく見ながら子供と一緒に読んでます。はい。
秩父市です、隣の。はい、
初めて来ました。
いかがですか。
なんかすごくお店がたくさん出てるので、こんなにたくさん出てると思わなかったのでびっくりです。
おばあちゃんの家が剣淵町にあるんでよく来ますね。はい。
剣淵といえば絵本の里が有名ですけれども、こちらには行ったことありますか。
あ、はい、絵本の館の方は子供小さい頃にはよくお邪魔して遊ばせてもらったり本読んだりさせていただきました。
その記憶はまだ残ってますか。
ん、あります。楽しかったです。
じゃあ次は長くて細い体だよ。誰かな、ニョロニョロニョロ。本当かな。あ、ヘビだった。びっくり、ヘビでした。さあ次は、これは君にちょっと似ているよ。誰かな。ゴリラ。さあ何かな。お、力持ちのゴリラでした。 ってやるんだよ。はい、おしまい。動物いろいろかくれんぼでした。
絵本の里見淵、この始まりは昭和63年に未来を担う子どもたちの心豊かな成長を願い、絵本を中心としたまちづくりがスタートしました。そして今年、見淵町を舞台に、絵本と親子の絆をテーマにした映画ジンジンが上映されました。主演の大地康雄さんも、絵本が中心としたまちづくりにとても感動し、今回のロケ地に決まりました。改めて、絵本の魅力、そして絵本の館について、絵本の館の吉田さんと門馬さんにお話をお伺いいたしました。
では、見淵町の絵本の館について、吉田さんと門馬さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では、最初に門馬さんにお話をお伺いしていきたいと思います。
絵本の館は、町の図書室なんですよね。で、町の図書室と美術館が一つになった施設です。年間を通して各種イベントがあり、時期によっては原画展も開催しております。卵の部屋では木の玉が10万個入っています。絵本の貸し出しもいろいろとしていますの で、喫茶落書きがあります。喫茶落書きでコーヒーをどうぞ。手作りケーキにクッキーもあります。絵本の館には館内を一周ぐるっと回ることができますので、どうぞお楽しみください。借りていただいて、そこでもってまた本を読んでいただくということもできますので、はい、ぜひどうぞ。
原画展も結構されてるんでしょうか。
年内原画展、8月9月は今回は無言館館主の久保島誠一郎さんの命っていう原画展を9月29日までただいまやっております。はい、で2月には今回10月2日に決まります絵本の里大賞の作品の原画が飾られる予定になっております。はい、今年は298作品、はい、応募されました、はい、
毎年どのくらいの本が応募されるんでしょうか。
大体250、60冊から300近くの冊数が応募されます、はい、お客様もいやこんなにいっぱいあったら選びきれないわとかで1日近くかけてずっとホールのところでずっと本を見ながら一冊ずつ吟味しながら、投票なさってますね、はい、
今この絵本の館にはどのくらいの本が用意されてるんでしょうか。
蔵書としては6万3000冊ぐらいありまして、絵本としては約3万5千冊で、絵本以外の本にいたしましては2万8千冊ぐらいあります、はい、まず入ったら絵本の部屋がありまして、そこにずっと絵本がありますので、どうぞごゆっくりいらしていただいて一日楽しめると思います、はい、
お子さんとかももう帰りたくないっていう子も中にはいらっしゃるんじゃないでしょうか。
いますね、玄関の時で帰りたくないってまだいるってね、泣き叫んでる子がただ見受けられますね。でお母さんとかお父さんがまた来ようね、また来ようねって言いながら連れて帰ってきますね9月いっぱいまでは先ほどの言いました絵本の里大賞をやっておりまして、29日までは無言館久保島さんの命という絵本原画展をやっております。
さて本日は軽トラマルシェにお邪魔しています。この軽トラマルシェにはオレンジ色の可愛らしい本と遊ぼう絵本の里見淵というトラックが登場していますが、こちらはどういったものになるんでしょうか。
こちらお話トラックといいまして、中の方に本を500冊ぐらい入ってまして、その絵本を入れながらいろんなところを回って子どもの皆さんとか地域の皆さんに楽しんでもらおうという、はい、そういうものです、はい、中にスタッフがいれば子どもたちに寄ってきて、あと子どもたちが自分で読む時もありますし、本読んで本読んでって来て、じゃあいいよってまず一冊読んで終わったらまた次読んでって来ていいよってまた読んでっていう、そういう場面も多々ありますね、はい、一番最初の広めは8月1日に絵本の里大賞っていうのが絵本の館であるんですけども、その時のオープニングの時にお披露目しました。絵本の里大賞のオープニングの次にはレイクサイドの湖水祭りの方に、はい、行きました、はい、10月6日に東川町の方へ参ります。はい、
ここからは絵本の館の魅力などについて吉田さんにお話をお伺いしていきたいと思います。この絵本の館の魅力とはどういったものになりますでしょうか。
そうですね、まず絵本がやっぱりすごくたくさんあるということで、絵本の世界にたっぷり浸れるっていうことと、まあ、図書室ではないので親子でゆったりと時を過ごしながら、そこの空間を楽しめるっていうことですかね。はい、親子連れで来てお父さんが昼寝して子供さんが絵本読んでたりだとか、そう結構皆さん家族連れで来て楽しんでくれてます。読んでる人と読んでもらう人が一緒にお話の世界に入っていけたりだとか、こうお話の伝えるメッセージを何も伝えなくてもこう心に入っていくところっていうのが絵本の魅力だと思います。
今後もたくさんの方に楽しんでいただきたいと思います。それでは最後にお二方に見物の魅力について一言ずついただいてもよろしいでしょうか。
ですね、見物は、自然豊かなんですよね。で、人口も3500人弱なので、人々も暖かいですし、四季折々の冬は冬で雪もいっぱいありますし、今年の夏は暑かったですし、ぜひその景色も楽しみながら、ぜひ絵本の館に足を運んでいただければと思ってます。
はい、やっぱり同じようなことなんですけども、自然が豊かでですね、大自然ではないんですけど景色がすごく綺麗で癒されるんですね。それと野菜がすごく美味しいです。寒暖差があるのでその分野菜が美味しいんですね。あとは人々が優しいというか温かい町なので大変住みやすい町だと思います。
今回は絵本の館から吉田さんと門馬さんにお話を伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
見物町では最近、特産品の野菜を生かしたスープドレッシング、通称スードレや、見物で採れたトマト、シシリアンルージュを使用したトマトジュースなど、様々な商品を開発して街の活性化に取り組んでいます。地域が一丸となって取り組んでいる姿を目の当たりにし、見物の人と、そして街の良さを実感しました。今後も、どんな仕掛けを行っていくのか注目していきたいところです。以上、今回の手塩川物語は9月23日月曜日に行われた丸ごと見物軽トラマルシェの模様をお送りいたしました。ではここで平成25年10月のイベント情報をお伝えいたします。9月30日まで投票を受け付けていた見物絵本の里大賞の入賞が発表されます。その他、標津市見物町内を対象に10月31日まで標津見物へようこそスタンプラリー、10月12日土曜日中頓別町にて道の駅ピンネシリ自然恵みフェア、10月13日日曜日ワッサム町にてワッサムパンプキンフェスティバル、10月27日日曜日ナイル市民文化センターにて生涯学習フェスティバル2013 in ナヨロが行われます。その他にも様々なイベントが行われますので、ぜひお楽しみくださいね。手塩川物語、この番組は毎月最終金曜日午前11時からと、再放送を翌日曜日午前9時から手塩別にぎわい創出協議会の委託で FM なよろエアーテッシの制作でお送りしました。なお、この番組は Facebook 版手塩川物語に随時更新されますので、ぜひご覧ください。来月もエアーテッシが手塩川流域のどこかに出没します。次はあなたのところかもしれません。お楽しみに。